はい、それでは今週も始まりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。で、今回も、対談から始めさせていただいて、番組を通じてお話をお伺いしたいと思います。で、対談者は株式会社アートセレモニー代表取締役社長を佐藤律子様にお願いいたします。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、ご紹介いただきましたアートセレモニーの佐藤律子です。そうですね、結婚という仕事をしております。結婚式を運営したり、結婚式場にカップルを紹介したり、あとは婚活という言いまして、結婚したいと思っている独身の男女のセミナーなどを通した教育や、あとは婚活イベントなどをやらせていただいています。
で、今もう皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、その婚活っていうのがいろんなところでもう自治体ももう巻き込んでやってるわけじゃないですか。
はい、
で、昨今のその婚活事情みたいなものを教えていただきたいんですけど、
は
い、
昨今の婚活事情はですね、基本的にいろんな自治体で違うんですけども。
あ、そうなんですか。
はい、男性がすごく多く集まる地域もあれば、仙台は女性が多く集まって男性があまり動かないっていうのは、
う
ちの、
うん、
会社だけじゃなくて、あらゆるこの婚活の事業をやっておられる会社さんが嘆いていることですね。
は
い、
へー、それってだから別のその地域でやると全く違う、はい、逆転しちゃうんですか。
逆転することの方が多いです。
へー、じゃあそういう時って、はい、例えば男性をこう集めるために何か特別な仕掛けとかをされるんですか。
男性の場合はですね、女性はもうなんていうんですかね、こういわゆるブログとか、ネットなどの告知でバーってくるんですけども、はい、男性は一本釣りと言いまして、はい、一人一人にこう声をかけて、さらに声をかけてもらってっていうようなやり方の方が集まっていただけるような気がしますね。
それってだから仙台の男性っていうのがまた何か特徴があるわけですよね。は
い
は
い、仙台の男性というか、ちょっと都会という位置づけの都市に関しては、女性の方が多くって、男性が少なめっていうのは全国的な傾向で、
で
郡部、いわゆる田舎と呼ばれているようなところは男性が多くて女性が少ないという傾向にあるようです。
もともともう地域として、はい、人口比率みたいなもんですか。
人口比率というか、多分、男性のいわゆるこう経済的な問題だと思うんですけど、はい、仙台で独身で持ち家の方ってあんまりない。
はいはいはい、
ですよね。多分大体賃貸で住まわれてると思うんですけども、はいはい、郡部に行きますともう家があるわけなので、
でっかい家がね、
自分の実家もそうですし、建ててしまっているとか独身のうちに、はいはい、でそういうところの、そういう意味の経済的基盤があって、あとは本当にお嫁さんを迎えるだけだという状態の方が多いんですけど、仙台など都市部の男性は、はい、なんかまだ不安定なわけですよね。自分のこう、年収も自分がいわゆる納得のいく金額じゃなかったりとか、はい、あとその奥さんや子供を抱えて責任を持った人生をまだ歩むにはまだちょっと不安だとか、はい、そういうところで躊躇しているような感じがします。
はい、個人的なその経済的な事情も含めて、はい、なかなかそういうイベントには、はい、顔をこう出したがらないってことですか。
出したがらないというか、興味がないということにしてるんじゃないですかね。
興味ないんですか。
あるとは思うんですけど、はい、自分はまだそういう結婚に対してガツガツしてないよっていうスタンスを取っていたいんだと思います。
でそうやって結構こう年がこう経っていっちゃうっていう。
そうですね、年が経って、はい、30代後半から30代後半も早いかな、40過ぎて初めて動きますね、男の人今は。
あ、そうですか。
遅いと思います。
あ、
まあ、女性もですけどね。
はいはいはい、女性も
年齢は35ぐらいから焦るというか、
はい、
お客様の年齢を見てるとそのぐらいの年齢の人のボリュームとして多いですよね。
はい、へえ、そうすると それまでこうそういう活動してこられなくて、
はい、
で急にっていうことでしょう。
そうです。
そうすると随分こうなんていうんですか、焦った方が、
焦ってますね。もう本当に 1,2、はい、年で結果を出したい、結婚したいという逼迫した方が多い
そうですか。そういう方に、はい、まずどういうアドバイスをされるんですか。
どういうアドバイスというか、まあ、女性と男性では言うことが全然違う、
佐藤さんがですか。
はい、はい、私が、はい、でだからそのアドバイスもそうですね、なんかその年齢、性別と年齢とか、まあ、お仕事とかも含めて、
はい、
全員に同じことは言えない、
うんうんうんうん、
ところがあってますよね。
あ、まあそれはそうですよね、
はい、でも女性の場合は基本的にその35歳過ぎての婚活のはきついよっていう話はよく、
はあ、
きついから死に物狂いでやりなさいっていうことは言います。
スパルタですね、
はい、だってそうしないと本当に無理ですから。
あ、そうかもしれないですね。35
歳と20歳が対決したら20歳勝ちますからね、やっぱりね。
まあ、パワーがね、はい、
そうです、
ありますからね、はい、そうですか。
今婚活のスタート年齢女性は早くなってて、
はい、
もう20代の本当大学卒業してすぐやる子たちが増えてきましたので、はい、そういうことを太刀打ちっていうか同じ土俵に上がってこられて勝つ方法ってやっぱり、うん、あんまりないんですよね。
はあ、うん、もうあれですよね、感激を縫って、
はい、
もう結婚しちゃうとか、
うん、だからこうその人のいわゆる良さというか、
はい、
たくさんおありになると思うんですけれども、結婚というステージの場合は若いイコール子供がたくさん産めるとか若いイコール魅力的とか、
うん、
そういう概念がまだまだ根強くありますから、
うん、はい、
35歳過ぎての、まあ、人間的魅力とか、
はい、
自分の、まあ、美貌とかも含めて、
はい、
そういったところをちゃんとうまく出せるように、アドバイスをすることが多いですかね。
はあ、はい、そのもうちょっとね、例えば突っ込んで言った時に、うん、はい、具体的にどんなアドバイスされます、
はい、具体的に
例えば男性だったらとか。
男性だったら、男性の場合は40代が多いんですけど、はいはい、男の人の場合は年齢ってそんなに不利には実はならなくて、はい、逆に今、世の中のブームで言うと、まあ、枯れ線っていうんですけど、枯れるっていう意味のね、
はい、
植物が枯れるとか、
はい、
でそういうので渋いとかね、お金がなんかありそうとか、はい、そういうプラスの印象で年齢の高い男性って見てもらえるようになってきてい て、
はい、
でそういう人たちに対して20代の若い女性が向かっていくっていう現象が今起こっているんですよ。だから今からの40代の婚活の男性は道筋が明るいと私は思いますね。
はあ、あ、若い女性が、
はい、アプローチしてくれることがあるかもしれないので、
はあ、なるほどね。ただその全般的に、はい、まあ、それまでそういう準備もしてらっしゃらなくて、はいはいはい、そういうお付き合いもまあ少なくてっていう方がいきなりそういう場所にね、
はい、
臨んだ時に、はい、うん、あまりうまくいく人もいれば、
うんうんうん、
あんまりうまくいかない人もいらっしゃると、あ、
それは明暗分かれるっていう感じはありますね。
はあ、例えばね、
はい、
まあ、いい方は後に聞くとして、
はい、
どういう方がちょっとチャンスを逃し
がちですか。チャンスを逃す人ですね、
はい、
チャンスを逃す人で、じゃあ例えば男性だったら、
はい、
見た目が本当に著しくダメな人ですね。危ない人に見えるっていうギリギリの線ぐらいの見た目って想像つくと思うんですけども、
はい、
みたいな方がいらっしゃって、でその格好でいわゆるそういう場に来るという感覚自体がもうアウトなわけで、
はい、
こう生活のやっぱり背景が全部読み解けてしまうわけであって、
はい、
だからそういうところに女性はやっぱり引きますよね。
あ、
この人は無理だなっていうのはやっぱり察知して、
はい、
この人と一緒になっても幸せになれないということは女性は判断するしかないですから、なんか会話ができないとかコミュニケーション能力が低いっていう方に男性は言うんですけども、はい、まず見た目って実は大きな、
うん
うん、問題なんですけど、まあ、そこを見ようとしない方多いですね。
見た目9割って言いますからね。
そうですね、やっぱり婚活のイベントなんて特に 2,3 時間で勝負が決まるのに、うん、その大体見た目の判断が9割という世界観なのに、うん、そこを捨ててしまってったら勝てるわけがないっていうことにまず気づかなきゃいけないかなと思いますね。
まあね、
はい、
まあ、人間心だって言ったってね、はい、心なんかそうそう見えてくるもんじゃないですからね。
心はだいぶ先ですからね、そういうところ探れるのというのは、はい、
そうですね、
興味がないと心探ろうなんて お互い思わないわけであるので、
そうですよね、
随分先のステップですから、最初はたくさんの方にこう印象をよく持ってもらうっていう努力をしないと、婚活の場合はこれ普通の生活もそうかもしれないんですけどね、はい、婚活関係なくても、
はい、
やっぱりそういう印象を与えるような努力はすべきじゃないかなって思います。
はあ、でさっきちょっとその対談前にお話しさせていただいた時に、はい、見た目っていうけど、はい、それって別にあの目鼻顔立ちとか、
美人とかイケメンとかじゃない
じゃないんですよね。
いわゆる身だしなみとか清潔感っていうものが、はい、あの一定基準をクリアしてさえいればいいわけです。その一定基準って何だというと、例えば今の世の中で別に流行には乗らなくていいんですけれども、の人たちが着る服そうとして判断する、まあこうなんていうの、ジャケットの太い細いとか、ネクタイの太い細いとか、
バブルみたいななんかちょっとね、あのやつじゃないやつでしょ、
ありますよねそういうのって多分、でそれを完全に無視して、本当30年前ぐらいのに買ったであろうスーツとかを平気で着てきたりするわけですよ。
ちょっと紺色じゃなくてなんか紫っぽいやつとかね、
そう紫っぽいなんか若草色みたいな色とか、あとペイズリー柄っていう、今もあるかもいない捨てる方もいらっしゃるかも、のなんか本当に昔流行ったようなやつをいいと思ってつけてくるっていうのが、もうなんかその生活背景が見えちゃうよっていうので、女性はやっぱ評価しない。
なるほどね。なんとなくこう情景が浮かんでくるようなんですけども、
はいはい、
あそうですか。
あと上下ジーンズのケミカルウォッシュ系の上下をかっこいいと思って着てる男性とかも一人はいますから。
あそうですか、
はい、ワイルドだと思ってるんでしょうけどちょっと違うってみんな思ってますね。
はあ、まあそうですよね、そういう場ですからね、
はい、女性はそんなそういうまずビジュアルの著しいマイナス面は女の人はないので、女性の場合はいわゆるその先の人柄の問題がこう明るみに出る場面だと思います。
あそうですか、
はい、
それでその最初のまあ一歩を踏み出すときに、はい、なんか事前にそのイベントの前になんかセミナーされるんでしょ、
はいはい、それはその自治体さんからのオファーの内容次第なんですけど、はい、大体多いのがイベント当日のイベントをやる時間の1時間前ぐらいから事前セミナーをやったりとか、あと全くその別日を設けて、事前にまあレクチャーを受けて、
はい、
なんて言うんですかね、それを生かした状態でイベントに参加しましょうっていう流れの方が最近多くなってきてる感じがします。そういうオーダー多いですし、
そこでねそのいろいろご指導されるわけじゃないですか、はいはい、あの具体的にもうあんたこう服装ダメだから、うん、あそこ行ってこういう服買ってこういう服着てきなさいとかまで言われるんでしょ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
もうあなたっていう言い方はさすがにできないですけども全員が自分我がことだと思うような言い方で、とにかくこれは大事なことだよっていうのは言って、
はい、
その時にちゃんとお洋服を買いに行けるような人はうまくいきます。カップになれる確率もだいぶ高くなるけど、
はい、
そこまで言われてるのに俺は関係ないと思って何も変わらない人はだいたいチャンスを逃すというかダメです。
なんかバブル期のなんか太い、ね、
そうです、そのまんま来たなって私も見ると思うんですけど
あっちゃって感じですか、
まあ、それは本人のね、
はい、
ポリシーでしょうから、そこを受け止めてくれる女性っていうのは何千人に一人ぐらいしかいないんじゃないかなと思うぐらいでも、
まあ そうです
ね、その状態でいいって思う男性の方は結構いますよね。
ということは、まあ、佐藤さんのアドバイスとかもいろいろ入ると思うんですけども、はい、それをまずは素直に聞いてくださるっていう、
そうです、そこの性格のなんか良さというか、うん、そういったものも多分出るんだと思うんですよね、イベントの中で、
はい
はい、そのこう人から言われたアドバイスを素直に聞く力っていうものが、そういうのがある男の人の方がやっぱり魅力的なんじゃないでしょうか。
まあ、私のね言うことも聞いてくれそうって思うわけですね。
そうですね、だからなんかこうちゃんと、いわゆる素直っていうところが男の人にあるように見える方っていうのは魅力的に見えるんじゃないかなと思います。
それまあそういう服装の傾向って男性に多いっていう話で、はいはい、女性はまああんまりそういうことはないっていうところ で、はい、そのじゃあ女性ってその先に、はい、
先に
どんな、まあ、さっき性格っていう話があったと思いますけど、はいはいはいはい、ちょっと こういう方はちょっと逃しやすいっていう方の特徴ってありますか？
はい、女性の場合はですね、なんていうか、こう家にこもりすぎてる感じが見える人は難しいですね。なんていうんですかね、まあ、分かりやすく自信がなさそうと言いますか、自分の本質的なこう問題点をこう 見ようとしないっていうんですかね、一度質問であったんですけど、事前セミナーの時に、はい、とても太った女の子だったんですね。で、太ってて服装とかもすごく地味で、お化粧もしてないし、髪型もなんかただちょっとなんていうんですかね、こうただ櫛通しただけみたいな、こう、されてないっていうんですかね、そういう子が来て、で、ああなんかこうやっぱりレクチャーをいろいろ服装からあとこういう風に会話術をするといいとかいろいろするんですけど、でそうやってじゃあなんか質問ないですかと言った時に、その子が手を挙げて何を聞いたかというと、ネイルはしていった方がいいんですかって聞いたんですよ。いやそこじゃないからねっていうことですよ、つまり、ネイルをしたらモテるかもしれないって思うんですね、他の太っているとか、すごく地味ないでたとかね、メイクをしていないとかじゃないわけですよね、だからそこはそこじゃないですよっていうことを言って、まずはそれをやって最終的にネイルという余裕ができたら、したければすればいいし、男の人は別にネイルなんて見てないしみたいなことを言ったんですよ、そしたらイベントの時非常に可愛らしい格好してきてくれて、カップになったんですよ、
あそうですか、
いやそれはね、本当に嬉しかったですよね、見てて、あこの方がね、彼氏ゲットしたんだっていうね、なんかそういうちょっとこう、ちょっとその人向けにはその場では言ったんですけど、それがちゃんと功を奏したっていうのはちょっと喜びでした。
ということはやっぱり男性の場合は素直っていうのもあるし、その女性の場合もまあ素直さっていうのは、
素直さももちろん女性は大体素直な人の方がいわゆるそういう意味では多いんですけども、そこでいわゆるこう自信を持つということですかね、女性の場合はそこで一歩こう踏み出せるっていうことだと思います、
その女性もだから本質的にはネイルじゃないなっていうのは分かってたって
ことですか？多分もしかしてね、とりあえずなんかこう自分がどこがダメなのかがもしかしたら把握してなかったのかもしれないので、でそこでちょっと的の外れた質問っていうところを通して、私がちょっとこう整理整頓してあげたら、それを、あそういうことか、そうすればいいんだと思って、きっとそのお洋服を買ってみたり、あと自分がちゃんとお化粧してみたり、いけてると思ったと思うんですよ、自信という意味で、でそれで笑顔で会場に入ってこられたので、それはそれだけでもカップにならなかったとしても、女性の生き方として一歩進んだなっていう気はしますよね。
なるほどね、そのなんていうんですかね、こういろんな方がいらっしゃって、でよくほら体型が気になるとか、お顔立ちがっていうんですけど、でもこうふっくらした人が好きな男性も女性もいるんですよね。
だからなんか私たくさんの男性にブスって何だと思うっていう質問をすごくしたことがあって、その時に最終的な私の着地点は存在しないということになったんですよ、いわゆるブスと呼ばれる人っていうのは、結局止まっている状態、例えば写真に写っててなんかいまいちだと思っても、実際会って動いていると可愛らしく見えたりするっていうの、あと喋ると楽しかったりするっていうので、全部こうプラスによって男性の人って割と思ってくれるっていうことが分かりまして、だからそういう意味で、ブスという人はいないけど地味な人は多いっていうことが分かったわけです、でその地味さを克服すると女性はみんな華やいで素敵になってくるっていう、そこに体型とかそもそもの顔の造形っていうのはあんまり左右しないものなんだっていうのは、ちょっと13年ですかね、婚活の仕事をしてっていうのは一つの結論なんですけど、女性に対して。
なるほどね、いやそれはね本当にあると思いますね、その正直言ってその顔立ちがそこまで ね、うん、万人受けするとは思えない人もやたらモテる人とかいるでしょ
う。そうなんですよ。
あれって動きですよね。
動きとか
表情とか
見せ方が、うん、魅力の見せ方を知ってるっていうことだと思うので、
うんうん、
そこを発見できたら強いですよね、女の人って。
それね、なんか発見するための、うん、なんか初めの一歩みたいなのあるんですか。
は
い、
それはね、やっぱりこういわゆる女性としてのこう楽しみっていうものはちゃんとやってみることです。
うん、例えば
具体的に、はい、髪型を美容室で綺麗にする、はい、メイクをしてみる、似合う、はい、明るい服を着てみるっていうようなことをまず一連でやってみて、
うん、
でそこで似合う似合わないとかが出てきたら、うん、そこをちゃんと研究するっていうことをすると、うん、みんな可愛くなるんですよね。そこができてるかできてないかのみなんですよね。
はい、
プラスあとはコミュニケーション能力というものを、うん、身につけていけば、うん、まあ、どんな人でも、うん、彼氏旦那さんっていう人はゲットできるはずなんですけどね。
それなんか今女性の方にこう話言ってますけど、はい、そのなんていうんですかね、男性も同じように考えていいんですか。
男性はちょっと違うという印象がありまして、男の人の場合は基本的に、そういう見た目ではなくて、うん、そもそものこうもなんていうかね、持ってる男らしさみたいなところに自分がどれだけ気づくかかなって思うところがありますね。いわゆる体力がどのぐらいあるかとか、
はい、
知力がどれだけあるかとか、はい、いわゆる自分がこうすごく誰にも負けないよって勝負できるようなところが一個でもあると男の人って輝くんですよ。それ本当にそう思っていて、例えば職業がすごい立派な職業についていれば、それでいいわけですよ、輝きの一個、で例えばイケメンであればイケメンでいいわけですし、あとすごく体力があるというかスポーツができるのでもそれでいいですし、なんかその一芸に秀でるというか、すごく自信が持てる箇所を自分でちゃんと自覚している人は、大丈夫なんじゃないかなって思うんですよね。
へー、わかりました、
はい、
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、今回はお知らせがあります。11月11日火曜日から平日夜間を使って、仙台で、経営数字デザイン力勉強会を開催いたします。でこの勉強会は、経営にまつわるさまざまな数値管理をマスターすることを通じて、経営を自由自在にデザインする力を養っていただく内容になっております。勉強会も、座学ばかりではなくて随所にグループワークを盛り込んで、例えば戦略ですとかマーケティング、もしくは人材マネジメントなんかの複合的な視点から、経営数字を見ていくことによって、経営感覚を養っていただくようなことを狙いとしております。ですからお越しいただきたいのは、例えばこれから起業を目指される方ですとか、すでに起業をされた方、もしくは経営者、それにビジネスパーソンとして経営を学びたい方におすすめです。そして特に数字っていうものに関して苦手意識のある方にお越しいただきたい内容になっております。ぜひよろしくお願いいたします。それで詳細なんですけれども、ナビスソーシャルスクールとご検索ください。でナビスは小文字で結構ですので NAVIS で、ソーシャルスクールはカタカナでご入力いただけたら該当ページがございます。繰り返します。ナビスソーシャルスクールで NAVIS でカタカナでソーシャルスクールとご入力ご検索ください。それでは広く皆様のご参加をお待ち申し上げます。最近 FM 大白では壁ドンが流行っているそうです。そして FM 大白でこの番組の収録編集をしてくださっている加納和美さんが最近壁ドンされました。そんな加納和美さんが大好きなリビード、リバースからタイム。Thank you.
this time together. We're very bound and severed. We still hurt against the tide. Though I never leave your side. Time's gone on, we've come long, but now I'm going to come away. And I know the words I go, our time words up too late. So now it's time, we'll say goodbye to the past. The good times come, but never last. Open the door to a brand new world. Make it sigh after girl. There's dusky streets. We used to stroll down and love got loud down. We see him much smile at me now. And I can stop forever. The time world. The time's gone on. I've gone alone. And it's been so many days. And I know once I go, we won't be this late. Now it's time to say goodbye to the past. The good times come, but never last. Open the door to a brand new day. I'm gonna start up on my way. Let's wear on my name. I'm unforgettable, babe.
はい、それでは今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は今週の対談部分の後半をお届けいたします。パーソナリティは新井健一、提供はアジア人仕組み研究所でした。ありがとうございました。